こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。木曜日じゃないですね、今日月曜日でございます。どうぞよろしくお願いします。いや、慣れないというか、これがね、最初で最後の月曜日の一人会になると思うんですが、どうぞよろしくお願いします。ちなみに、やっと方針が決まりまして、この後の回で、まだどうなるかわかんないみたいな話もしてるんですけれども、ちょっとね、それ、収録の日程が前後してるので、そういう話してるんですけれども、やっと方針決まって、各月、2ヶ月に1回それぞれの一人会をやる予定でございます、今後ね。なので、8月は偶数月は私、奇数月はあきちゃんが一人会をやる予定でございますので、今後も一人会はねありますので、どうぞよろしくお願いします。ちなみに私の場合はやりたい時にやるとは言ってますのでやりたい時にやって出したいって思ったタイミングで出そうかなって思ってます。というのも、これ私の話なんですけど、この月1回ってなると私の中でね、プレッシャーが高くなっちゃう気がしてちゃんとしたのやんなきゃいけないかなって思っちゃう気がするので、ちょっとね、嫌なんですって言い方あれですね。ちょっとドキドキしちゃうんですよね。なので、私は今後も一人会で定期的にねあるとは思うんですけれども、メインでは、2ヶ月に1回それぞれの一人会を予定しておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。ちょっと冒頭の雑談なんですが、今日は読書会やってきまして、以前この番組の中でもねお話ししたんですが、高瀬淳子さんの美味しいご飯が食べられますようにの読書会をしてきました。これきっかけもね、以前の読書会でその話されてて、この、ポッドキャストの中でも話したんですけど、私1回目読んだ時全然ピンときてなかったんです。で、その時、ケアって大事だよねっていう、小説だったり作品が結構多い時期だったので、これまで重要視されてなかった無償労働とされてきたケアの話を、これから見直していくタイミング、本当は男性同士だってケアが必要だよねとか、そういう話をしているようなタイミングだったんですよ。これが出てきたのでね。だったので、私はちょっとバックラッシュみたいに感じてしまったんです。主人公の女性の方は、あきちゃんともね、この話したんですけれども、ちょっと週5で9時4時で働く、1日8時間、働くみたいなのが、体質に合ってないわけなんです。で、だから、あと自分の体調の変化とかにも敏感だったりするので、人と同じようには働けなかったりするんですよ。でもあるじゃないですか、そういうのってね、それぞれ皆さん事情があるからね。だけど、それに対して周りの人が、あの人はしょうがないからなって先回りして、いいよいいよ、もうあの人はもうしょうがないよっていう感じで、ケアをするというか、その人の、役割を誰かがその分の負担をね担っていくっていう話なんですけど、私は一番最初読んだ時全然ピンときてなかったんですが、以前もお話しした通り、その人の周りにいる人たちっていつもは小説としてね、立ち現れてこないような人たちを描いてるんだなと思って、全くね違う印象を持ってすごく楽しく読みました。面白かったです。他の方もちょっとこの小説はここに厳しいんじゃないとか、あと本来はシステムでやらなくちゃいけないところができないからこそ、こういう、他の人たちがこういう行動を取らざるを得なくなってしまって、そこから立ち現れてきているものがあるんじゃないかみたいなね感想も聞けてね、今回もすごく有意義な回となりました。ちなみに今度なんですけど、今度はあれやるんですよ、カラマーゾフの兄弟やるんですこれね、まだ先に帰られた方ね、ちょっとまだお伝えできてないんですが、カラマーゾフやりますからねそうそう、 このみんなの力を使って読めるもの、私もカラマーゾフの兄弟読みたいなって思ってたんです。去年じゃないな、今年の頭ぐらいにゆずきさんが金原ひとみさんにね、となんだっけ、浅井亮さんと一緒にやったのかな、なんかカラマーゾフの兄弟を一緒に読む、何日までに読む、でこのバレンタインデーまでにこの上中下巻の下まで読むんだみたいな話をされてたんです。でカラマーゾフの兄弟を読んだ後のゆずきさんは、あ、これもカラマーゾフ、この作品もベース、下地は全部カラマーゾフみたいな話をしてたので、私も読んだ側の人間に、ね、なりたいなと思って、一旦ね9月はまあ、何ヶ月かね、続いてカラマーゾフやりながらで行こうかなと思ってるんですけど、カラマーゾフやって、で、上中下巻みたいな感じでね、連続でやるつもりなんですけれども、この番組もそうなんですが、一人だとなかなか頑張ったところで、なんか、その成果が見えるのって自分だけだったりするから、まあ、別にやんなくてもいいやみたいな感じになっちゃうんですけど、人とやるとできることがあるっていうのはね、なんか実感としてあるなと思っているので、やろうかなと思ってます。あとね、この長期課題として1月に風と共に去りぬをね、なんか鴻巣さんの新訳だと5巻分ぐらいあるんですけど、まあ1月に向けてちょっと読んでいきましょうということで、今日話がまとまりましたので、鴻巣さんの新訳風と共に去りぬね、読んで、読んだ側の人間として私には土地があるみたいな感じで人事かぶりってやりたいなって思っているところでございます。では今日なんですけれども、今日は、あ、そうだ、ちょっとさ、その前にもう一個だけ話してもいいですか。私ちいかわ見てきたんです。今日ね、読書会でお会いした方がちいかわお好きって言ってて、なんかちいかわ結構大人っぽい題材だったりもするから面白いですよっていう話だったので、ちょっと見てきたんですけど、面白かったです。ツイッターでね、長野さんの漫画が流れてきたりすることもあったし、結構清廉の話って話題になってたりしたので、ちょいちょい見てはいたんですけれども、そうそう、面白かった。なんか、超楽しいし、ウキウキした気分になるし、あと長野さんがね、もともとご飯食べるのがお好きだったりするから、ご飯描写もたくさんあったりするし、なんでしょうね、この白黒容易にはつけられない話だったので、このなんでしょうね、後味もちょうどよく苦くてね、良かったなと思ってます。私の友達が最近ね、ガチャガチャをやり始めたんですって。私そういうのやっちゃうともう全財産使っちゃうからやらないようにしてるんですけど、なんかそういうね、社交心を煽る系のもの、一番くじとかもそうなんですけど、もうそういうのは全部やらないでしょと思ってシャッとアウトしてるんですが、友達がさ、やり始めちゃって、なんか、知ってますか？目印アクセっていうのが、このガチャの中では、レートが一番高いんですって。だからまあ、ガチャガチャっていろんなさ、縫いが出てきたりとか、なんか、キーホルダーが出てきたりするんでしょうけど、その目印アクセが一番レートが高いからっていう話をしてて、で、私それも聞き慣れてないから、なんだろう、無印かな、なんだろうってちょっと思ってたんですよ。そしたらね、今日劇場特典でもらいました。多分これがそうなんだと思う。この8割の目印アクセを私初めて手にして、誰か好きな方に今度あげようと思っているところでございます。ということで、今日のね、本題行こうと思ってるんですが、まあ、せっかくなので、ごめんなさい、今週ね、ずっと振り返りになってはしまうんですけれども、今日は、私も、何ですかね、私の一人会をね、振り返っていきたいなと思っております。どうぞ、よろしくお願いします。今ね、明日じゃない、明後日私とあきちゃんでそれぞれのね、好きな回を選んだので、いろいろ聞き直したりしているところだったんですけれども、やっぱり自分の回をね、聞き直すのって、もうすごく恥ずかしい。照れるなと思ってます。ただ、この時この映画見てたんだ、そうそう、これ面白かったよね、みたいな。自分のちょっとログとしてもね、やっててよかったな、というふうにはやっぱり思ってます。あと、そうですね、2023年はとにかく私、多分ね、フェミニズム系の話題 をとにかく扱いたい時期だったっていうのもありまして、そういうのをねたくさんやってたなって思ってます。で、私のその初期の話で結構なんでしょうね、自分の名刺みたいになった話が156回の子供を産まなくてよかったですマジでにシングルこなしが思うことっていう回をお話ししてます。これ皆さんも覚えてらっしゃると思うんですけど、150回にあきちゃんがね、産後翌日にポッドキャストでお話しされてるっていう回があるんですけれども、これもかなり劇的な回だったとは思うんですが、私はその156回、その1週間後に子供を産まなくてよかったです、マジでって話してるんですよ。まあ、ちなみにこれは、そもそもなんかハテナブログでね、子供を産まなくてよかったです、マジでっていうエントリーがあって、まあ、それがすごく面白かったので、私も、同時に思うとともに、ただそっち側の人間として、なんかできやれることはやっていこうと思ってますよみたいな話をしている回になります。でここからやっぱりね結構聞いていただけるようになったなと思います。あとはそうですね、152回無投開、映画怪物とクイアの表彰ですね。これ実際にお会いした方でもここから聞いてますって言われることがたまにあったりするので、そうそう、なのでここから入っていただいた方も多いかなと思って嬉しく思っております。あとはそうだな、このフェミニズムってなんか嫌いって258回の回があるんですけれども、このあたり、あとは、シングルでこなしの女は寂しいっていう、まあ、しばらくねその寂しい自分の孤独に向き合うみたいな話をしている回がなんとなく私のまあ名刺的なものになっているなって感じてます。フェミニズムってなんか嫌いもう何ですかね、まあ最初全然動かないし あんま再生されないなと思ってたんですけど、結構感想をいただくときにはねここから感想をいただいたりするので、ちょっと聞いていただけた方には聞いていただけてるんだなって、なんかちゃんと届くところに届いたなという実感がある回でございます。そうですね、あと寂しいの回はね、なんかたまにまたやろうかなと思ってるんですよ。この、まあ、自分の点検みたいな感じで、今年は寂しいって思ってませんかみたいにやろうと思ってたんですけど、2025年だけね、ちょっとやってないんですが、まあ、それは、私やっぱりそんなに寂しいって今んとこ感じてないっていうのが、結局2023年からここまで2026年までの結論だったりするので、なんかそのあたりのセンサーの鈍さ、まあ、何回も言ってるんですけど、私この寂しいの絶対数って決まってるから、どっかでそれをそのツケを払わなくちゃいけない、今寂しいって思ってないってことはあんたこの後来るよみたいなことだってちょっと思ってる節があるので、違うとは思うんですよ。それってまあ個人差があったりするから、全くねそれに当てはまるとは思ってはないんだけど、なんとなく自分の保険みたいな感じでねそういう考え方をしてるっていうのもあったりして、来るかな来るかなって思ってるんですけど、今んとこ大丈夫です。なんか最近もね家電が壊れたりとか、家の掃除してたら本当は良くないんですけど、いつもね IKEA の椅子のに乗って換気扇掃除したりエアコン掃除したりしてて、高所作業って全部それでやってたんです。本当はそれ推奨されてないんですけど、そしたらついにこの間椅子が壊れちゃって、換気扇掃除してる時に私椅子からデーンって投げ出されちゃって床に落っこちたりしてるんです。ちなみにね全然怪我とかなくて悲しいって感じなんですけど、それだけなんだけど、なんかそういうこととかあっても、あやっぱコラーシングルあかんみたいな、前もね肉離れのした時にシングルで一人暮らしで怪我しちゃって積んだみたいな話になるかなと思いきや、まあ意外と大丈夫だったりするので、ちょっとまだまだこのまあ過信はもちろんしちゃいけないし、なんかね独居生活によるリスクみたいなのって絶対あるとは思うんですけれども、なんかそのあたりでのなんかこれはあかんから誰かと住まないといけないみたいな焦りみたいなのは今のところやっぱりないかなと思っているところです。そうですね、
住宅事情がね、今ちょっと都内厳しいからなんかそのあたりもね、現実的に考えるとうーんって思っているところですかね。あと2024年になってくると、大体の私の一人会のタイトルに何かしら映画のタイトルがついてて、本当映画見てるねって感じですね。まあその時楽しかったんだと思うんですけど、なんだろう、やっぱりすごい頭をなんだろう、ショートさせながらじゃないんですけど、うーんって考えながら感想を結構出してたなって思ってます。本当に2024年は自分の考え方の話ってほとんどあんまりなくて、なんかそれって本当に中立って言えるかなみたいな、そういう話が、まあ、たまにあったりとかっていうのはあるんだけど、何かしら、まあ、自分の考え方もちろん映画の感想を通して話したりしてるんですけど、やっぱり2024年は映画の話ばっかりしてるなと思います。で、2025年も映画、前半はね、やっぱり映画の話してるんだけど、後半になってくると、まあ、やぶの中だったり、世界99だったりとか、あと、あれですね、このエンタメクラブで読んだ、見たものをまたここで補足で喋ったりとか、あと、まあ、インザメガチャージの話したりだったりとか、っていうのをしてますね。だ、すごく2025年顕著にね、映画のタイトルがついてないので、私のこれ武藤の一人会のプレイリストを貼っとくんですけど、ざっとタイトル見てもらうだけでもなんか全然なんだろう、傾向は違うなっていう風にね思いましたね。そうなんで、よかったら見てみてください。2026年に入ってからは何してんのかな。あ、やっぱりね、オーディブルが多いですね。なんか私この時期、あきちゃんともネタ、テーマ何にしようかみたいな話するときに、だいたい困ったら本の紹介しようっていう話をよくしてたので、もうとにかく、まあ、オーディブルで何でもかんでも聞いてる時期とだったのかなっていうふうに思います。まあこれが未だに続いているかなというところですかね。そう、あと私この番組の中でこの考え方が変わってるもの、まあ細かいところではあるんですけど、意外と大枠では変わってなくて、まあそれはもしかしたら私のライフステージの変化がないからなのかなとも思ったりするんですが、なんとなく、まあ私との人生で言うと、フェミニズム以前とフェミニズム以後がやっぱりちょっとあるかなと思っていて、まあ BF と AF で フェミニズムとの出会い後、出会い前でちょっとね違うんだろうなと思っていて、今のところまあ一貫は別にしてないんですけど、まあもうちょっと、まあここまでこの話白黒つけなくてもよかったなとか、ここまで批判しなくてもよかったなとか、この話笑って話してるけど今その火種でどうなってると思うみたいなこともね、逆にあったりもしますから、まあでもなんでしょうね、この話してる内容としてはちょっと丸くはなってきている、話してる内容だけなんですけど、別に外で話してるからポッドキャストで話してないっていうのがあるかもしれないんですけど、ちょっと私も内容を少し丸くしてきたかなっていうのはあるかなと思います。でもね、フェミニズム自体も絶対盤石なものではないと思うんです。もちろん、まあ、フェミニズムの根ざしているところって、性別によって政治的、経済的に何か、不平等がない、平等である社会を目指す、そういったものを希求するっていうのに根ざしているので、まあ、そこのベースはね、変わらないとは思うんだけど、今の考え方がそもそも古くなっていくっていうことはあると思うので、また私も派生して考え方が変わっていくってこともね、もちろんあるとは思うんですが、そうということで、まあ振り返ってみたいんですけれども、今ね、まあ2023年に始めた頃はまだそこまでみんな AI とかそんなにみんなが当たり前に触ってるものじゃなかったと思うんですけれども、今当たり前にそれが台頭してきて、自分で考えたりすることそのものもちょっとなくなってきているとか、その機会を AI に 委ねることってちょっと増えてきたと思うんです。私自身もすごく増えました。前だったらまあその AI の精度みたいなものも上がってきたっていうのもあると思うんだけど、前だったら自分で考えてうんうんやりながら、あと他の人と話しながらとかってやってたのに、でもそれよりももうスマホですぐにね検索できたりとか、その答えをくれる AI に考えてもらった方が早いんですよ。全然そんなことたくさんあるから。そうそう、そういうことが増えてきている中で、まあこっからね話すことだったり考えていくことって何なんだろうなって思うんですけれども、私たちの番組はまあ特にかなと思うんですけれども、考えれば考えるほど何でしょうね、なんか窮屈だなって思う方もいらっしゃると思うんです。まあこれはそうだと思うんですけど、だからなんでしょうね、考えることでちょっとずつ、なんて言えばいいかな、居心地の悪さをちょっとずつ、みんなでちょっとずつ引き受けることが考えていくことなんだろうなって思うんです。例えばなんだろうな、嫌なニュース見た時も別に考えなくたっていいじゃないですか。この、ああ、また性犯罪のニュースがあるなとか、いろんなことがあっても、別にその人が考えなくたっていいんですよ。別にほっとくこともできるんだけど、でもそうじゃなくて自分でも考えたりするのは居心地が悪いし、そのねそれを持っているのって別になんか気持ちいいものじゃないじゃないですか。だけどそれを考えることでみんながちょっとずつ考えてって居心地の悪さを引き受けていくことで、何かその先に、変わっていくものっていうのが必ずあるはずなんだよなって思うんですよね。なので、私のこれ使用語彙じゃないからあんま使いたくないんですけど、考えるって、なんだろう、コスパが悪いというか、いくないっていうと、ちょっとあれかもしれないんですけど、考えなくていいんだったら別に AI に考えさせたらいいんですよ。でもそうじゃなくて考えて、で、しかも対話をしていく。で、しかもそこでさ、やっぱり考え方ってそれぞれ他人同士でね、話していく中で、この私とリスナーさんも他人だし、私とアキちゃんだって他人同士でね、考えていく中で、やっぱり摩擦が生じるんだけど、そこの摩擦が生まれたところでまた考えていくっていう、その連鎖が、なんでしょうね。ここから必要なことなのかなと思うんですよね。このアキちゃんがね、これ私よく話に出すんですけど、大人とはっていう回があって、そこで大人とは譲れることだっていう風に話してるんです。で、私それね、折に触れて思い出す、すごいいいことだなって、いい言葉だなと思うんですけど、譲れることって譲れないことが分かっているからこそ譲れることが分かるっていうことだと思うんです。だからこそちょっとこの居心地の悪さを引き受けながら、自分の中で譲れるもの譲れないものっていうのを精査していきながら、譲れるものは譲っていくんだっていう、譲れるもののその経過地点というか接続するために、そういった考えるっていう行為がやっぱり必要で、でそこの間にまあまたその接続する行為として対話みたいなものが必要なんじゃないかなと思うんですよね。別に今さ、本当話さなくていいじゃん、本当 AI とかといくらでも喋れるんだから、そんなことしなくていいのにわざわざやるっていうのは、こういうところに、価値があったり、得難いものが、AI との会話の中で得難いものっていうのがそれなりにあるからなんじゃないかなというふうに思います。あとまあ振り返ってみて、私とアキちゃんでね、2人で話してる回でもね、この話してるんですけど、まあ友達同士で始めた2人ですけど、やっぱりそのさ、友達同士ってやっぱ全部話してないじゃないですか。この人とはこの話するし、この人とはこの話しないみたいなのってそれぞれあると思うんです。例えば友達とはなんだろうな、パートナー間での愚痴みたいなのは話すけど、会社の先輩にはそういうことしないとか、逆もあるじゃないですか。この会社の先輩は遠いから言えるんだけど、友達に言うと心配させちゃうからそういう話はしないんだとかって、それぞれなんとなく自分のね、生活の中で見極めているものってあると思うんですけれども、やっぱりポッドキャストって私とアキちゃんの二人で喋ってるようでいて、誰かがそこに行ってくださる。っていうところだから、話さないといけない部分も出てきたりするので、それによって生まれた、ね、摩擦も、まあ、皆さんご存知の通りたくさんあったと思うんですよ。だからこそ、まあ そうですね、それも普通に友達やってたら言わなくていいこといっぱいあった、お互いあったと思います。別にあきちゃんだって、この話したくなみたいな話もねたくさんあったと思うし、私もまあまあそうだよねで終わらせられることもたくさんあったのに終わらせなかったこと、それってどういうことかなみたいなこともさきっといっぱいあって、まあそういった中でね、それが摩擦で居心地の悪さみたいなものだったりもすると思うだけど、突き詰めて考えるってどうしてもそういうものが他人同士で生まれてくるから、しょうがないとも言わないんだけど、まあこのすごく貴重な経験をした3年半だったなとは思っています。まあこれそれ自体はね、今後もなんか話していくためにはなんか考えてなかったらやっぱ話せないみたいな、こんな間話しましたけど、それは一緒だと思うのでね、今後もね同じようなことはあるんじゃないかなとは思っているんですけれども、ということで私なりの1000回の振り返りでございました。ちょっとね今週ずっとすいませんこういう話続いちゃうからちょっとは飽きちゃうなっていう感じかもしれないんですけれども、すいません、もしよかったらお付き合いいただければと思います。皆さんからね選んでいただいたものも1000回のプレイリストにまとめたりしてますので、水曜日の回からねリンク貼っておこうかなと思っているところです。どういったものが何だろうな選ばれているかぜひ聞いてみてください。あと毎週1になっちゃうので、もしよかったらじゃあ過去回聞いてみるかって感じで聞いていただければなと思ってます。私のツイッターの方ではしばらくはなるべく毎日できるかわかんないんですけど、この過去回おもろいから聞いてねみたいなのねやるつもりなので、もしよかったらねそれも聞いてみてください。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回失礼いたします。